はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはブログを毎日更新できるデスク環境ということで、今日は雑談会です今日はですね、ちょっと本当にいつもとは全く違った感じの放送になりますけれども、まあ面白く思ってもらえれば嬉しいなということで、お付き合いください。ボイシーのトークテーマというのが毎日ありまして、自分と相性が良さそうな時はそれに乗っかって喋るんですけど、今日はですね、ハッシュタグ理想のデスク環境、ね、理想のデスク環境っていうのがあったんですよ。でこれ喋ろっかどうしよっかなと思ったんですけど、結構面白いなと思って、私がねこの話をすることにどれほどの人が興味を持ってくださるか分かりませんが、普段私が使っているパソコンなどの紹介ということで、聞いていただければ嬉しいです。私はね、毎日こうブログを書くというのを日課にしてるんですね。改めて自分の作業量をざっと、考えると、朝早めに起きて、まずパワーポイントを開くんですね。で、この原稿をパワーポイントに書いて、文字数にして1500字ぐらいですかね、2000字いかないぐらいかな、1000文字から1500字ぐらいをざーっと書いて、パワーポイントに原稿を作ります。そしたら、ラジオで喋る、まさに今やってるこれですね、これを喋り、で、ボイシーだけじゃなく、YouTube や、いろんなところにコピペして、またその文字は、Instagram と、自分の公式サイトのね、ブログの方にコピペして、どんどん拡散するというね、パワーポイントに原稿を書き、喋ってコピペ、この毎日これ日課にしてるんですね。で加えて、オンラインサロンのバスケの大学研究室の記事を、大体1記事2000字から3000字ぐらいのものを執筆し、週に一度は YouTube の動画を作成しているということで、アウトプット量は結構多い方かなと思います。そして何よりですね、自分で言うのもなんですが、基本毎日更新なので、この継続力っていうのは結構鍛えられたかなと思っています。で、私のね、努力、気合、根性だけじゃなくて、今から言ういろんなね、パソコンなどなどの機器、これ整えたから続けていけるっていうのは確実にあるので、どんな風なものを使ってるかっていうのを紹介しますね。で、まずパソコンなんですけれども、パソコンはですね、パナソニックのレッツノート、これを使ってます。もう2年ぐらい使ってるのかな、これ。で、結構大事にしてるのは、できる限りスマホで作業しない。ね。できる限りスマホで作業しないっていうのを結構私は大事にしてます。で、スマホで、なんかいろいろ調べたりとかですね、文字打ったりするよりも、体感覚としてパソコンの方が5倍ぐらい早くできる気がするんですね。だから、本当にちょっとしたことだったらスマホでやるけど、よほどのことがない限りパソコン開いてやった方が絶対早いということで、できるだけスマホを使わないっていうことを私はしてます。だからパソコンは必然的に毎日持ち歩いているということですね。先ほど言ったようにパソコンはパナソニックのレッツノート、これを使ってまして、少々高額なんですが、ちょっと高いんですけど、スペックも良くてですね、非常に快適です。で、軽くて持ち運びに便利、バッテリーの持ちもいいということですね。で、何気にね、これレッツノート使ったことある人だったら分かっていただけると思うんですけど、キーボードのタッチが心地いいんですよ。これ分かってもらえるかな。キータッチが非常に心地よくて、それこそこのキーボードがですね、私のやる気スイッチでして、カタカタカタと打ち込むと、なんかこうやる気が溢れてきて、気がついたらブログができてるみたいなね。こんな感じで、レッツノートは愛用しております。ちなみに以前は、Apple の Mac、を使ってたんですが、今ではすっかり Windows 派ですね。Mac、動画編集にはなんか Windows よりも一歩滑らかさが上なのかなと思うんですけど、とはいえですね、Windows でも全然動画作れますし、私はこの PowerPoint などなど Office を使うことが主に多いので、全然問題なく、というかむしろ、Windows の方が使いやすいということで、Mac はやめましたということで、私はレッツノートを使ってます。で、強くおすすめしたいのが、27インチのモニターをつなげてパソコンを2画面にする。で、これね、これがいいんですよ。これを言いたくて今日はこの放送を撮ってると言ってもいいぐらいですね。はい。27インチですから、どのぐらいって言ったらいいのかな。A3 の用紙2枚分ぐらい。ちょっと間違えたらごめんなさい。感覚として結構目の前に大画面なんですけど、27インチのモニター。私はこれをね、買ってですね。で、HDMI コードで、繋いで、 パソコンがの画面を拡張する形で使ってるんですね。はい、まあ、なるほどと思っていただければ嬉しいんですけど、全くやったことない人はちょっとイメージがつかないかもしれません。ノートパソコンがあるでしょ。ノートパソコンの後ろに画面がもう一個あるってことです。で、ノートパソコンの小さい画面だけで作業するとちょっと効率が悪くて、これも開いてこれも開いてね、パワーポイント開いて、ね、Google Chrome 開いて、で他のフォルダも開けてとかってやるとちょっと見づらくなるじゃないですか。だけどこれ27インチのモニターがバンと後ろにあると、まあ、ここに拡張していろんなものを開けるということなんですね。うん、だから私がこれをやって、ラジオを撮るのもパソコンで撮ってるんで、これもすごく効率が良くなったし、いろんなものを見ながら、調べながらパワーポイント開くということもできるし、まあ、非常にこれは効率がいいということで、ぜひとも、27インチの画面をくっつけるということを強くお勧めしたいと思います。まあ、1、2万ぐらいで買える、私もこれ2万円切ったぐらいで、まあ、安いので全然構わないので、はい、あの画面つなげるっていうことはすごくお勧めしたいですね。あとはプリンター、プリンターは、ブラザーという会社のレーザープリンターを使っていて、カラーではなく白黒で十分ということですね。情報収集してて、まあ、大事だなと思った記事はですね、その画面上だけで見るんじゃなくて、あ、これはなんかいい話だなと思ったやつはですね、紙に一回印刷して読むということをしてます。で、私は本を読むのも紙で読んでいて、まあ、結局いろいろ使いましたけど、紙で読む方が頭に入ると思ってるんですね。はい、なのでプリンターはまあ一応あるということになります。27インチのモニターとですね、ブラザーのプリンター、これはあの赤羽裕二さんがおすすめされ、2年前に買って、本当に買ってよかったなっていう感じで、ずっと愛用しているということになります。で、最後は、デスク環境ということで、パソコン、ブラザーのプリンター、27インチのモニターに加えて紙とペンですね。紙とペン、やっぱこれは絶対置いてあって、A44 紙とペンは必ず置いてあると。で、思いついた時にさっと書く、ね、それから何でも書けるというスピードと自由度はですね、結局紙が一番なんですよね。結局紙とペンが一番なんですよ。うん、もう何でも書けるし、すぐ書けるし、取っとけるし、見返せるし、まあこの先ですね、何十年何百年して、パソコンやスマホがどんなに進化しても、まあ自分が生きてるこの数十年のうちはですね、結局紙には勝てないんだろうなって考えてます。まあ、そのぐらいやっぱり紙とペンは大事というふうに思っていて、まあ、先ほど言った情報収集の紙ですね、いろいろネットの記事を見て、ブログ記事読んでね、あ、これはいいなと思ったものは一旦プリントアウトする、で読んで、必要なものはなんかそれこそ保存したりするけど、まあ、そんなにでもなかった、読んでみたけどそんなにでもなかったっていうのはいっぱいあるわけですね。そういうのは裏紙として、メモ書きにどんどん使うという、こんなサイクルで、私はやって、毎日更新のブログを撮り、書きですね、でラジオを撮って YouTube 撮ってということをやっております。はい、いかがだったでしょうかですね。今日は参考文献、まあ、私のラジオにしょっちゅう紹介させてもらってますけど、メンターである赤羽裕二さんの本、速さは全てを解決する、まあ、ここに、まあ、プリンター変えとかですね、モニターつけろとかですね、そんなことも書いてあって、で赤羽さんに直接会った時にね、絶対いいよって言われて、あ、なるほどということで、買って以来私はパソコンに画面をモニターをつける、それからレーザープリンターを買うということをやりましたので、ぜひこの本あなたも読んでみてください。チャプターにリンク貼っておきます。ということでありがとうございました。今日は全く毛色の違った放送でしたけれども、少しでも楽しんでいただければ嬉しいです。まあ今日土曜日だしね、ちょっと雑談会的な話をしてますが、毎日更新しております。基本的にバスケの、指導者向けに話をしている、そんなチャンネルですので、気になった方はぜひチャンネルのフォローしておいてください。また明日の放送でお会いしましょう。あと、いいねのボタン押しておいていただけると大変嬉しいです。いいねのマークが多い放送は他の方のね、手元に届きやすくなりますので、ぜひとも応援のつもりでいいねのボタン押しておいてください。そのままお待ちください。チャプターを区切っていますが、コメント返しいきます。はい、ということで、ではボイシーの方でいただいたコメントを返させていただきます。昨日の放送は、それこそ今ですね、パソコンにつないだ大画面を見ながら話をしてますがこれか、負けを受け入れる瞬間で、カイリー・アービングの素晴らしい挨拶の話をしたんですね。まだ聞いてない方はチャプターのリンクから聞いてみてください。たくさんたくさん、本当最近ね、コメントたくさんいただいてありがとうございます。ポイントだけ読みますね。影島さんですね、ジョー・マズーラ、セルティックスのコーチ、こういうコーチだからセルティックスのようにまとまりのあるチームになったという言葉が最高の褒め言葉ですね、ということで、うん、多分あのね、ジョー・マズーラさんってすごいなんか人格者なんじゃないかなと思うんですよね。はい、コメントありがとうございます。田尻さん、 試合に臨む大切な心得をいただきましたと。練習試合の時から試合に関わる全ての方に感謝を伝える行動を実行していきますということで、決意表明ね、ありがとうございます。片畑さん、カイリーのあの相手にも敬意を払う姿は素晴らしいなと改めて思いましたと。負けを認める潔さは将棋でも見られるので、日本文化でも大事なことだと思いますということでね、ありがとうございます。ちなみに将棋私大好きなんですよ。はい、今最近娘と将棋ばっかりやってます。はいありがとうございます。村方、カイリーのその姿、すぐそこに一緒に見てたバスケをやってる小6の息子にも見せました。これこそ超一流の行動ですねということでね、やっぱああいう姿子供に見てほしいですよね。はい、村方さんありがとうございます。宮崎さん、勝っても負けても挨拶しっかりやろう、試合後いつも選手に言っている言葉ですということでね、先日負けてしまった試合も、私が素直に相手監督さんに握手をすることができましたということでね、こういうやっぱり人間性ですね。はい、素敵なアウトプットありがとうございます。トライさん、次こそはちゃんと全部を出し切れる負けにしてあげたいと思いましたと。そんなチームならしっかり挨拶ができるね、きっと逆もしかりですよねということでね、そうですね、日頃の習慣からね、やっぱりグッドゲーム目指していきましょう。ありがとうございます。ラスト平田さん、剣道の言葉に打って反省、打たれて感謝というものがあり、今日の話を拝聴して思い出しました。へー、打って反省、打たれて感謝。また剣道では1本取った後ガッツポーズをしたら取り消されますと。おー、なんか聞いたことありますね。ファイナルではこのような姿を見ることができて、ますますバスケが好きになりました、ありがとうございましたということで、はい、素敵なアウトプットありがとうございます。ということでこんな感じで、毎日毎朝更新しておりまして、皆さんからの、質問、発見、感想、気づき、コメント欄にて受け付けております。ぜひあなたのアウトプットにコメント欄ご利用ください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日この後はあれですね、皆さんからの Q&A コーナーね、から深い悩み相談、これに対して真剣に答えるというコーナーをやって、それをラジオ代わりに撮って YouTube メンバーシップの方に上げるという作業をこれからやります。気になる方は、この放送の説明欄から研究室の案内ページに覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。